広報古賀2025年12月号ディッセンバーナンバー243表紙。今月の表紙はパルクール鬼ごっこ。障害物の間を移動するスピードや技術を競うパルクール。先月開催したスポーツフェスタ古賀2025のパルクールコーナーで鬼ごっこを実施し、全身を使って躍動する参加者の姿が見られました。普段触れることが少ないスポーツに出会えるのもスポーツフェスタの魅力です。写真の説明。パルクールコーナーの鉄棒で、躍動感あふれる動きをする子どもたち。パルクール鬼ごっこ。1対1の真剣勝負。スポーツフェスタ古賀2025にて、と書かれています。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ。目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから7ページ、特集、令和6年度決算に基づく古賀家の家計簿、事業評価を実施しました。8ページ、9ページ、ピックアップ、フクロウの森プラザが、3月1日にオープンします。10ページ、古賀市消防団員を募集しています。11ページ、全国大会出場、表彰。12ページ、叙勲大臣表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団。18ページ、19ページ、街の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀っ子だより。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、茨城県消防ポンプ双方競技大会、県西地区大会での古賀市消防団の競技の様子。10ページ。2枚目、ティラノサウルスの着ぐるみを着て、だるまさんが転んだをする子どもたち。18ページ。3枚目、元サッカー日本代表選手と共にサッカーを楽しむ子どもたち。19ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。市長として3期目となる市政を担わせていただき、早1年が過ぎました。現在は、令和8年度の予算編成作業中、限られた財源で市民の皆さんにより良いサービスを提供するため、既存事業の見直しを行っています。一方で、町の魅力を高めるため、未来への投資も進めなければなりません。皆さんの生活を支えるだけでなく、未来への道筋を描き、 実現へと導くため、強い責任感を持って取り組んでまいります。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。世界が認める品質を古賀から、三王工業株式会社。会社概要、ホームページと YouTube 用の2つの二次元コードがあります。会社名、三王工業株式会社本社工場。住所、鴻巣758。電話番号、4811111。従業員数、931人。年商、1595億3800万円。2024年度。三王の社名のついた工場外観の写真があります。当社は、鴻巣に本社を構え、創業85年を超える歴史を持つ、東証プライム上場企業です。自動車の走る、曲がる、止まるに直結する、重要保安部品を主に生産しており、車両配管分野では、現在世界シェア2位、当社調べ、その高い品質で各メーカー様から信頼を得ています。現在は、その品質力と技術力を活かし、新たな事業にも挑戦。冷却水溶配管製品が、スーパーコンピューター富岳に採用され、データセンター向け製品の開発も積極的に進めています。今後も地域に根差しながらグローバルに事業を展開し、安全と安心、新たなものづくりを皆様にお届けします。写真7枚、1枚目から4枚目、写真の説明、ページの上半分に、中の部品が見える透明なボディの車。出来上がった部品。工場内で作業する人たちの様子。5枚目から7枚目。自動車部品以外にも、冷却システム部品やシェアオフィス、ここがオフィス運営など、様々な分野に挑戦しています。写真終わり。
特集、令和6年度決算に基づく古賀家の家計簿。古賀家の家計簿とは、市の令和6年度一般会計決算を1年間の収入が500万円、1ヶ月あたりの収入が41万6千円の古賀家の家計簿に例えて説明しています。問い合わせ、相和庁舎財政課、電話923111。古賀家の家族。家族4人の構成。毎日忙しく働くお父さんとお母さん。一人暮らしをしている大学生のお姉ちゃん。市内の小学校に楽しく通う僕。令和6年4月から令和7年3月の月平均額。収入。給与39万6600円、前年度比マイナス5900円、基本給18万1600円、前年度比マイナス6200円、諸手当21万5000円、前年度比プラス300円、貸したお金の返済金300円、前年度比マイナス400円、銀行からの借り入れ、19100円、前年度比プラス6300円、収入合計416000円。家計の項目を市の一般会計に置き換えます。給与のうち基本給は、市税、分担金負担金、使用料手数料、繰入金、繰越金にあたります。 市税、市民の皆さんに納めていただいた税金、市民税、固定資産税、軽自動車税、タバコ税等、分担金、負担金、市のサービス等を受ける人たちが負担したお金、保育料等、使用料、手数料、市営施設の使用料や住民票の写しの交付手数料等、繰入れ金、市の基金から引き出したお金、繰越金、前年度に残ったお金になります。給与のうち諸手当は、贈与税交付金、地方交付税、国庫支出金、県支出金にあたります。贈与税交付金、国税県税のうち市の分として贈与交付されたお金、地方交付税、国税のうち市の分として交付されたお金、国庫支出金、国と市が共同で行う事業のために国が市に支出したお金、県支出金、県が市に対して支出したお金、貸したお金の返済金は諸収入にあたります。延滞金、預金利子、貸付金、元利収入、雑入等。銀行からの借り入れは市債にあたります。市が国や銀行から借りたお金。どんな収入があったの？図の説明。市の歳入607億円が二重の円グラフで表されています。内側の円、右回りに読みます。自主財源273億円。依存財源334億円。外側の円、自主財源の内訳、市税216億円、使用料、手数料、分担金6億円、諸収入等51億円、依存財源の内訳、地方交付税、贈与税等136億円、国庫支出金123億円、県支出金46億円、市債29億円。図終わり。市民一人当たりの貯金残高。8万1700円。前年度比プラス7700円。令和7年4月1日現在の住民基本台帳の人口。13万9451人をもとに算出。男性のイラストに吹き出しで、給与収入が減ってしまった。少しでも収入が増えるよう考えないと。女性のイラストの吹き出しに、市民一人当たりの貯金が増えました。災害などの緊急時の備えとして必要なものですね。とあります。支出、生活費25万1600円、前年度比プラス9200円、食費5万2800円、前年度比プラス1300円、光熱費や通信費5万9100円、前年度比プラス200円、家、車、家電の修理費、3万900円、前年度比プラス5800円、家族の医療費、10万8800円、前年度比プラス1900円、家族への仕送り、9万6800円、前年度比マイナス3100円、ローンの返済、3万4700円、前年度比マイナス5800円。貯金1万2000円。前年度比マイナス200円。支出合計39万5100円。前年度比プラス100円。差額収入マイナス支出2万900円。前年度比 マイナス100円。家計の項目を市の一般会計に置き換えます。食費は、人件費、市職員の給料や議員報酬等、光熱費や通信費は、物件費、光熱水費、消耗品費、業務委託料等、家、車、家電の修理費は、維持補修費、道路、公共施設を維持するために使ったお金、普通建設事業費、公共施設の新築や改修に使ったお金、家族の医療費は扶助費、生活保護、障害者支援、医療費助成等、福祉に使ったお金、家族への仕送りは補助費等、保証費、負担金、補助金等、繰出金、介護保険や後期高齢者医療等、他の会計への繰出金、ローンの返済は、交際費、市債の元金、利子や一時借入金の利子、貯金は、積立金、将来に備えて積み立てたお金。どんな支出があったの？図の説明。市の歳出577億円の内訳が、二重の円グラフで表されています。内側の円、右回りに読みます。義務的経費287億円、投資的経費39億円、その他の経費251億円。内訳が外側の円に表されています。義務的経費、右回りに読みます。人件費77億円、扶助費159億円、交際費51億円。投資的経費の内訳。普通建設事業費39億円。その他の経費の内訳。物件費87億円、補助費等89億円、繰出金52億円、積立金17億円、その他6億円。図終わり。市民一人当たりのローン残高29万6千円、前年度比マイナス1万2千円。令和7年4月1日現在の住民基本台帳の人口13万9451人をもとに算出。女性2人のイラストの吹き出しに、昨年同様、家、車、家電の修理費が増えているわね。これからも増えそうだから切り詰めるところを考えないといけないな。市民一人当たりのローン残高は昨年度よりも減っていますね。とあります。基金、貯金残高。図の説明。基金、貯金残高が棒グラフと折れ線グラフで表されています。縦軸に20億円ごとに120億円まで、横軸に令和2年から令和6年まで、基金合計と財政調整基金が棒グラフと折れ線グラフで表されています。年度ごとに基金合計、財政調整基金の順に読みます。令和2年、52億円、27.2億円、令和3年、74億円、30.8億円、令和4年、95億円、38.8億円、令和5年、104億円、39.8億円、令和6年、114億円、42.8 億円。グラフは右肩上がりになっています。図終わり。 借入金、借金、残高、特別会計、企業会計を含む。図、図の説明。縦軸に200億円ごとに1000億円。横軸に令和2年から令和6年。棒グラフと折れ線グラフで表されています。年度ごとに合計金額、国が負担する部分、市が負担する部分、市債発行額の順に読みます。令和2年、814億円、518億円、296億円、53.7 億円。令和3年、773億円、499億円、274億円、54.5 億円。令和4年、723億円、469億円、254億円、34.6 億円。令和5年、680億円、442億円、238億円、37.2 億円。令和6年、657億円、417億円、240億円、50.2 億円。図、終わり。令和6年度決算に基づき算定した財政健全化判断比率。図、図の説明。財政健全化判断比率が帯グラフで表されています。財政健全は左、青。早期健全化団体、中央、黄色。右、財政再生団体、赤で表されています。実質赤字比率、一般会計等の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、赤字なし、基準 11.69%、財政悪化の基準、20%。 連結実質赤字比率、全会計の実質的な赤字額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、赤字なし、基準 16.69%、 財政悪化の基準 30%。将来負担比率、一般会計等が抱える実質的な負債の残額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、20.7%、財政悪化の基準 350%、実質公債費比率、一般会計等の実質的な借入金の返済額が標準的な収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値 3.3%、 基準 25%、 財政悪化の基準 35%。 資金不足比率、各公営企業会計の資金不足額が料金収入に対してどれくらいの割合になるかを示すものです。古河市の現状値、資金不足なし、基準 20%。 図、終わり。令和6年度決算に基づく現状値。市の財政状況を表す現状値は、すべて国の基準で健全とされる範囲内です。今後も将来にわたって持続可能な財政運営を図っていきます。実質公債費比率。図、 図の説明。実質交際費比率が折れ線グラフで表されています。縦に0から2%ごとに 8% まで、横に令和2年から令和6年、令和2年 7.4%、令和3年 6.3%、令和4年 5.5%、令和5年 4.2%、令和6年 3.3%。女性のイラストの吹き出しに、市の実質的な借り入れ返済額は減少傾向にあります、と書かれています。グラフは右肩下がりになっています。図、終わり。将来負担比率、図の説明。将来負担比率が折れ線グラフで表されています。縦に0から 10% ごとに 60% まで、横に令和2年から令和6年、令和2年 58.1%、令和3年 40.6%、令和4年 26.4%、令和5年 23.3%、令和6年 20.7%。女性のイラストの吹き出しで、返済により負債が減少しているため、将来負担する負債の割合も減少してきています、と書かれています。グラフは右肩下がりになっています。図、終わり。令和6年度決算に基づく特別会計、企業会計。特別会計。特別会計、6会計、決算額を合計すると、歳入が291億9816万1000円で、前年度と比べて15億141万4000円、4.9% の減少となり、歳出が288億4112万1000円で、前年度と比べて16億2860万1000円、5.3% の減少となりました。表、特別会計の表があります。会計名、歳入 A、歳出 B、差引額 A-B の順に読みます。国民健康保険特別会計、事業勘定、138億3536万5000円、137億5971万6000円、7564万9000円。古賀福祉の森診療所特別会計、1億951万円、1億850万9000円、100万1000円。後期高齢者医療特別会計、20億9135万2000円、20億9075万2000円、60万円。介護保険特別会計、保険事業勘定、117億8600万5000円、115億7518万9000円、2億1081万6000円。ゴルフ場事業特別会計、9556万1000円、8840万9000円、715万2000円。古賀駅東部土地区画整理事業特別会計、12億8036万8000円、12億1854万6000円、6182万2000円。合計291億9816万1000円、288億4112万1000円、3億5704万円。表、終わり。 企業会計。上下水道事業は法律で地方公営企業と位置づけされており、事業に必要な経費は原則として水道料金や下水道使用料などの収入で賄う独立採算の原則に基づき運営されています。表、企業会計の表があります。会計名、収支、消費税込み、収入 A、支出 B、差引額 A-B の順に読みます。水道事業会計、収益的26億9730万5000円、23億107万5000円、3億9623万円、資本的13億7852万9000円、22億2298万8000円、マイナス8億4445万9000円。下水道事業会計、収益的39億3264万円、38億6271万7000円、6992万3000円。資本的13億2693万1000円、23億2819万1000円、マイナス10億126万円。表、終わり。問い合わせ、水道課、三和浄水場、電話 763780、三和庁舎、下水道課、電話 761511。事業評価を実施しました。令和6年度に行った市の事業を対象に事業評価を実施しました。事業評価とは、事業の目的や効果の達成状況をもとに指標を設定して評価を行うものです。評価結果は市ホームページ及び総和庁舎企画課で閲覧できます。問い合わせ、総和庁舎、企画課、電話 923111、二次元コードがあります。
ピックアップ。フクロウの森プラザが3月1日にオープンします。所在地、下大野2248、市役所総和庁舎東側。昨年6月から建設が始まったフクロウの森プラザ総和地域交流センターが3月1日にオープンします。市民の皆さんの交流や活動の拠点となり、新しいシンボルとして賑わいを作り出す施設となることを願っています。問い合わせ、総和庁舎社会教育施設課、電話 924501。 写真2枚。写真の説明。1枚目、建物外観。2枚目、建物の上空からの写真。写真終わり。施設の概要。主な用途。部屋名、多目的ホール、運動、卓球、ほか、講演会、部屋名、研修室、会議、サークル活動、部屋名、創作室、創作活動、部屋名、和室、茶道、華道、書道、部屋名、多目的室、運動、ダンスほか、会議、部屋名、調理実習室、調理、食事、部屋名、音楽室、バンド、合唱、その他のフリースペース、図書エリア、 吹き抜け構造の開放的な空間で読書が楽しめます。また、図書エリア以外にも施設各所に本棚が設置されています。自動図書コーナー、一般図書とは別に設けています。床暖房を備えていますので、靴を脱いでご利用ください。交流サロン&フリースペース、廊下等。休憩や飲食、談笑など自由に利用できます。交流サロンには冷水器等があります。ラーニングスペース。会話をしながら自習や読書、作業ができます。今後のスケジュール。12月下旬、施設完成。1月1日、木曜、施設の予約開始。2月23日、月曜、一般内覧会、10時から15時。3月1日、日曜、オープニングセレモニー、詳細は後日発表。3月3日火曜、一般利用開始。施設の予約。1月1日木曜から受付を開始します。予約には公共施設予約システムへの事前登録が必要です。登録がお済みでない人は、早めに手続きをしてください。登録はこちら、二次元コードがあります。1階と2階の平面図が書かれています。図、それぞれの部屋の配置については省略します。なお、平面図の下に、部屋名、定員、使用量、面積が書かれていますので、1階から順に読んでいきます。1階、部屋名、多目的ホール、中1。冷暖房を使用する場合、ベッド440円、1時間がかかります。定員230人、使用料1時間、460円、面積、236.85平方メートル。部屋名、研修室、小、1、定員6人、使用料1時間160円、面積 12.87平方メートル。部屋名、研修室、小、2、定員6人、使用料1時間160円、面積 12.95平方メートル。部屋名、研修室1、定員39人、使用料1時間160円、面積 51.04平方メートル。部屋名、研修室2、定員39人、使用料1時間160円、面積 51.04平方メートル。部屋名、創作室、定員24人、使用料1時間180円、面積 62.31 平方メートル。部屋名、和室1、定員10人、使用料1時間160円、面積 22.58 平方メートル。部屋名、和室2、定員10人、使用料1時間160円、面積 19.43 平方メートル。2階、部屋名、研修室3、定員33人、使用料1時間160円、面積 38.81 平方メートル。部屋名、研修室4、中2、 ピアノが常設された防音機能付きの部屋です。定員18人、使用料1時間160円、面積 26.40 平方メートル。部屋名、研修室5、定員42人、使用料1時間160円、面積 57.80 平方メートル。部屋名、研修室6、定員8人、使用料1時間160円、面積 28.92 平方メートル。部屋名、調理実習室、中3、調理をしない場合の使用料は160円です。定員16人、使用料1時間320円、面積 50.68 平方メートル。部屋名、多目的室1、中4、鏡張りのある部屋です。土足禁止。定員24人、使用料1時間320円、面積 65.16 平方メートル。部屋名、多目的室2、中4、鏡張りのある部屋です。土足禁止。定員30人、使用料1時間320円、面積 70.88 平方メートル。部屋名、音楽室、中5、ドラムセットを常設した完全防音の部屋です。ピアノを使用する活動は、研修室4をご利用ください。定員8人、使用料1時間260円、面積 31.30 平方メートル。部屋名、自習室1、定員2人、使用料1時間160円、面積 4.52 平方メートル。部屋名、自習室2、定員2人、使用料1時間160円、面積 4.52 平方メートル。部屋名、自習室3、定員10人、使用料1時間、無料、面積 19.20 平方メートル。図、終わり。各部屋の詳細はこちら。二次元コードがあります。
古河市消防団員を募集しています。消防団は火災や大規模災害の際にいち早く現場へ駆けつけ、消防士と連携を取りながら消火や救助活動を行っている組織です。しかし近年、その役割を担う団員の数が減少し、深刻な問題となっています。あなたも町の守り人になって、自分たちが暮らすこの町を一緒に守っていきませんか。問い合わせ、三和庁舎消防防災課、電話761511。二次元コードがあります。入団資格、基本要件、18歳以上、市内在住在勤の人、やる気があり、心身ともに健康な人、女性団員も活躍中です。火災現場の消火活動には携わりませんが、救命講習や、火災予防の広報活動等を行っています。救命講習中の写真があります。主な活動内容、災害対応、火災現場での消火活動のほか、地震や水害といった 大規模災害時の避難誘導、巡回などを行います。放水訓練をしている写真があります。広報活動、春と秋に行う火災予防運動での広報活動やイベントでの PR 活動を行います。消火器の使い方を指導している写真があります。活動報酬、階級等により異なりますが、一般の団員で年額5万円、火災出動1回につき4000円が個人に支給されます。また、公務災害の保障制度があり、活動中に負傷した場合は治療費等が保障されます。二次元コードがあります。古河市消防団が茨城県消防ポンプ操法競技大会、県政地区大会で優勝。10月5日、筑西市広沢運動公園で開催された第76回茨城県消防ポンプ操法競技大会、県政地区大会で古河市消防団が優勝しました。出場した第19、20、21分団の選抜選手6人が日々の練習の成果を存分に発揮、消防ポンプ自動車の操作やホースの延長など一つ一つの操作を素早く確実に行い、見事栄冠を勝ち取りました。写真の説明。出場選手の皆さんの集合写真。出場選手、右から、竹内和文さん、木村和成さん、鈴木啓太さん、関根祐樹さん、斉藤隼人さん、渡辺秀樹さん。写真終わり。全国大会出場、表彰。第65回全国中学校水泳競技大会、女子50メートル自由形、小倉光さん、古河第一中学校、女子200メートル平泳ぎ、鈴木一華さん、古河第三中学校、女子100メートル、200メートルバタフライ、小倉渚さん、古河第一中学校、女子 4×100m フリーリレー、小倉光さん、小倉渚さん、小松崎香穂さん、古河第一中学校、立野志奈さん、古河第二中学校、女子 4×100m メドレーリレー、小倉光さん、小倉渚さん、小松崎香穂さん、古河第一中学校、鈴木一華さん、古河第三中学校、男子 4×100m メドレーリレー、菊池幸之助さん、田中健三さん、古河第一中学校、箱森良樹さん、古河第二中学校、遠藤博樹さん、古河第三中学校。第48回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会、女子200メートル、400メートル自由形、中澤桃奈さん、赤山 SS、 女子50メートル背泳ぎ、日原泉さん、赤山 SS、 女子100メートル背泳ぎ、小倉光さん、赤山 SS、 女子100メートル平泳ぎ、星名みのりさん、糸満古賀、女子100メートルバタフライ、小倉渚さん、斉藤美春さん、赤山 SS、 女子200メートルバタフライ、斉藤美春さん、赤山 SS、 女子200メートル個人メドレー、 菊池咲乃さん、赤山 SS。女子 4×100 メートルフリーリレー。中澤桃奈さん、小倉渚さん、武田葵さん、中澤小春さん、赤山 SS。女子 4×100 メートルメドレーリレー。中澤小春さん、斉藤美春さん、中澤桃奈さん、赤山 SS。男子 4×100 メートルフリーメドレーリレー。田中健三さん、菊池幸之助さん、箱森良樹さん、赤山 SS。第65回全国中学校水泳競技大会。3位、女子100メートル平泳ぎ、鈴木一花さん、古賀第三中学校。第48回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。優勝、女子50メートル平泳ぎ。2位、女子100メートル平泳ぎ、鈴木一花さん、赤山 SS。 優勝、女子200メートル平泳ぎ。2位、女子400メートル個人メドレー、中澤小春さん、赤山 SS。 優勝、女子50メートル背泳ぎ。3位、女子50メートル自由形、小倉光さん、赤山 SS。 優勝、女子 4×50 メートルメドレーリレー。2位、女子 4×50 メートルフリーリレー、小倉光さん、鈴木一花さん、菊池咲乃さん、赤山 SS。 鈴木一花さん、中澤小春さん、小倉光さん、菊池咲乃さんの顔写真があります。秋の叙勲。旭日中綬章。森田悦夫さん、75歳2例。元県議会議員。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工賞。根本幸郎さん、74歳小包。元警視庁警視。瑞宝総工賞。黒岩悟さん、74歳小包。元警視庁警部。瑞宝総工賞。梅津慶三さん、74歳小包。元警視庁警部。瑞宝炭鉱賞。大越隆博さん、61歳、下大野。元三島陸尉。瑞宝炭鉱賞。竹村武さん、61歳、東本町。元三島陸尉。瑞宝炭鉱賞。中里俊美さん、71歳、本町。元準陸尉。森田さん、根本さん、黒岩さん、大越さん、竹村さん、中里さんの顔写真があります。国土交通大臣表彰。クリーン古賀の会。道路の美化清掃等。総務大臣表彰。倉本仁さん、70歳。尾崎、行政相談委員。
健康百科。乳幼児期の痩せや肥満について。子どもの痩せや肥満はカウプ指数や肥満度といった指標を用いることで判定します。活発に遊ぶ子どもの姿を見ていると元気そうだし問題ないと思いがちですが、痩せや肥満には栄養上の問題や病気が潜んでいる可能性があります。また、今は健康でも 思春期以降の成長に影響が出たり、生活習慣病のリスクを高めたりするため、注意が必要です。身体発育曲線を確認してみましょう。母子健康手帳の身体発育曲線のグラフをご存知ですか？身長や体重の値を記録することで、標準値との比較や成長のペースがわかります。子どもの身体発育は個人差が大きいものですが、グラフの曲線に沿って成長していれば問題がないことが多いです。乳幼児健診や保育園、幼稚園では身体測定の機会があります。計測した値をグラフに記録したときに、標準値から大きく外れることや気になることがあれば医療機関で受診しましょう。子どもの健やかな成長のために、子どもの健康を守るには、早寝早起き、朝食をしっかり食べる、バランスの良い食事を心がける、体を動かすなど、規則正しい生活習慣が不可欠です。大人も一緒に健康的な生活リズムを身につけましょう。古賀福祉の森会館、子育て包括支援課では、身長、体重の測定や相談ができる、妊娠・子育て相談、一号の輪を毎月実施しています。ぜひご活用ください。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話 486881。
こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバー、オッティさんの写真があります。絶品のタンに舌包み、三宝園。横山町にある焼肉店、三宝園は、様々な種類のお肉を取り揃えています。私が毎回必ず注文するタンは、とても肉厚でおすすめです。また、キムチピラフもピリッと辛くて美味しくいただけます。がっつり食べたい気分の時は、ぜひ三宝園さんでお腹も心も満たしてくださいね。店舗概要、営業時間16時から22時、住所、横山町 1-5-5、定休日、木曜日、変更になる場合あり。電話 226744。 写真3枚、写真の説明。1枚目、お皿に盛られたたくさんのタン。2枚目、メニューのキムチピラフ。3枚目、店舗入り口の外観の様子。写真終わり。
きらりこがびと、きれいで住みよい町にしたい。道路美化に尽力し、国土交通大臣表彰を受賞。クリーン古賀の会の皆さん。クリーン古賀の会は、古賀市を拠点に道路美化等の活動をしているボランティア団体です。主に上大野の県道周辺で、道路の清掃や除草、花の苗の植え付けなどを行っています。9年前からは国道にも活動範囲を広げました。活動をする上で心がけているのは、楽しく取り組むこと、と会長の中島さんは話します。楽しみながら体を動かすことで、健康増進にもつながっているそうです。また、活動は清掃だけにとどまらず、毎月11日は交通量の多い道路で立証を行っているとのこと。人のためになりたいという思いで、30年以上地道に活動を続けてきました。これらの活動が評価され、8月に大臣表彰を受賞しましたが、その一方で会員の高齢化という課題も抱えています。
そのため環境美化に関心を持つ人が増えればと、市内の小中学校で校外学習を実施、ボランティアの精神を伝えるほか、一緒に活動する仲間も随時募集しています。多くの人の助けがあり、今の私たちがある。これからも謙虚な気持ちを忘れずに続けていきたい、と話す中島さん。元気で長く活動を続け、今後も各団体の皆様と共に、古河をきれいで住みよい町にしたいと意気込みを語ってくれました。会員大募集。私たちと一緒に活動をしてくれる人を募集しています。問い合わせ、クリーン古河の会、代表中島、電話319600、写真3枚、1枚目、写真の説明、感謝状を前に4名のクリーン古河の会の皆さん、左から班長の小沢さん、磯山さん、会長の中島さん、副会長の岩舘さん。2枚目、活動方針を決める総会の様子。3枚目、古河久保公園内の花壇へ植栽活動。写真、終わり。今月の古河っ子。いい子が育つ古河。入りの仁君。令和7年5月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。心から愛してるよ。鈴木ひみちゃん、右。令和6年4月生まれ。ねえねえ大好き、パワフルガール。二人とも大好きだよ。あゆかわまひろくん、令和5年8月生まれ。いろいろな表情に日々感謝。すくすく育ってね。伊藤理人くん、右。令和7年3月生まれ。お姉ちゃんと仲良し。山根瑠璃子ちゃん、令和6年1月生まれ。好奇心 100%。今日もきらめくみんなの太陽。松田ゆらちゃん、令和6年3月生まれ。癒しと幸せをありがとう。たくさん笑って過ごそうね。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を、今月の古河っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。笑顔を届けるウェディングプランナーに。猪瀬莉子さん、三和北中学校3年生。私の将来の夢は、ウェディングプランナーになることです。私は、人が笑っていたり、人を笑わせたりすることが好きです。結婚式という一生で一度しかない晴れ舞台の企画を、新郎新婦と一緒に何日もかけて考え、成功させることはとても素敵な仕事だと思います。結婚式をしたご夫婦だけでなく、そのご家族や参列してくれた人、一緒に企画を考えたスタッフまで、たくさんの人に笑顔を届けられる式をプランニングできるウェディングプランナーになりたいです。猪瀬莉子さんの笑顔の写真があります。
古河歴史見聞録。三国の鶏の鳴き声。教会の向こう側から。 鳥の鳴き声。弟小石屋とホトトギスは鳴く。大正七年生まれの圭さんは、弟を殺めた兄が、ホトトギスと化して、その間違いを嘆くばかりに、そのように泣き続けると語り、兄弟は仲良くしなくちゃいけないよ、って結んだ。鳥の鳴き声に耳を傾けることで、私たちは何らかのメッセージと物語を想像してきたようである。市内でも語られているが、鳩が夕方鳴くと翌日は晴れる。あるいは、鶏が夜泣きをすると不思議があると言ったのも、そうした声に明日を占ったもの。三国をまたぐ鶏の声。さて、古賀の近くには、三つの県境が一箇所に集まる、三県境というところがある。かつては、それと同じように古賀には、下佐、下野、武蔵の三つの国境があり、名所とされていた。渡良瀬川と思い川の合流点がそれで、こうした由来から明治14年、1881年、ここに架けられた橋に三国橋と名付けたのだという。古老の話によれば、三国橋では三国の鶏の鳴き声が聞こえるので、ここの船の水垢はジフテリアの薬になると言われた、という。薬って言われても、もちろん試しちゃいけません。民族学者の小池淳一氏によれば、鶏は一日一年の境界でその存在を主張し、人と神との接点を示す。生活世界の境界をめぐる伝承を集約する鳥であるという。そういえばここは、三つの国の境。どこからともなく聞こえてくる鶏の声は、きっと川向こうの異世界からに違いない。そんな合流点の境界上を行き来する船の水垢には、病魔を退散させるほどの不思議な力が秘められていると考えられていたのでしょう。百日咳の流行と鶏の絵馬。ところで、旧古賀町の二丁目で、提灯に絵を描いていた鈴木忠蔵は、求めに応じては、小絵馬も描いていた、という。上部良毛絵馬図集、と題された、彼の作品集を見ると、人々の様々な願いを見ることができる。鶏の絵馬もその一つ。おんどり、めんどりを描き、子供の百日咳が流行したときに、軽く済むようにと、これを神仏に奉納したのだという。コロナ禍以降、患者数が増加傾向にあるという百日咳。古くから、痙攣性の発作を起こすものとして恐れられ、鶏の絵馬以外にも、お盆の供物や、亡くなった人の供物、墓に備えた団子を食べるといいというところもある。異なる世界である。あの世との交流可能な供物を力としていたようである。そういえば、戸口やかまどに鶏の絵を貼るという地域もあり、生活領域の中においても、異世界との境に、病魔を退散させる不思議な力が宿っていると思われていたようだ。鳥の会話に耳を傾ける。ぼーっとテレビを見ていたら、動物言語の研究をされている人が出演されていた。幼少の頃、古賀に移住し、生き物に強い関心を抱いて暮らしてきたという。インタビューによれば、今では四十からの会話が少しずつ解明されつつあるという。 人類同士でさえ会話ができないほどコミュニケーション不能の世の中、鳥類の話がわかるなんて羨ましい。我が家の日常会話でも、聞いてんの?と言われて、え?と答える。ぼんやりしていたからなのか、それとも年のせいなのかしら。ん?どっちであっても困るそうです。古賀歴史博物館学芸員、立石直之。写真。鳥。上部両毛絵馬図集から。写真終わり。
図書館の本棚から。三和図書館。一般動物学。和気あいあい。上野のパンダファミリー物語。ゴード町。写真。2011年に日本にやってきたリーリーとシンシン、その子供であるシャンシャン、シャオシャオ、レイレイ。上野動物園のパンダファミリーのヒストリーや普段の様子、顔と性格の特徴などを写真で紹介します。出版社、技術評論社。一般小説、霊感インテグレーション、ニーナ・サトシ著。 SNS の幽霊、瞑想アプリの呪い、サーバー神社のたたり、ご先祖様の陰謀を背負うたたらかずきがサイバー空間を闊歩する怪異に挑む、オカルト×テック×ミステリー。小説新潮、掲載を過失修正し書き下ろしを加え書籍化。出版社、新潮社。児童読み物、キッズバースアドベンチャー、桐谷直文。インターネットの中にあるバーチャルリアリティワールド、キッズバース。子供たちだけが安全に集えるこのメタバースを開発したのは僕のお父さんだ。キッズバースに隠された宝物を探すため、僕の冒険が始まる。出版社、文献出版。絵本、飛んだ飛んだ。中川博隆、文。長谷川義文、絵。飛んだ飛んだ。何が飛んだ?蝶々にカラス、風船が飛んでくよ。あれれ?豚や牛までも飛んでった?幼稚園、保育園で人気の伝承遊び、飛んだ飛んだを題材にした絵本。出版社、学研。それぞれの表紙の写真があります。
エンジョイ。スポーツ少年団、古賀アズーサッカークラブ、サッカー。幼稚園児と小学生が所属し、女子も活躍中です。学年にこだわらず、子供たち一人一人の個性や成長スピードに合わせて、次のことを育成するよう心がけています。サッカーの楽しさを伝えます。サッカーを通じて協調性、社会性を養います。自ら考え、判断し、行動する選手、人間を育てます。気持ち、心の表現ができる選手、人間を育てます。体験も受け付けているので、お気軽にご連絡ください。チームデータ。活動日。幼稚園キッズ、週1回。小学生エンジョイ、週2回。小学生チーム、1年生から3年生、週3回。4年生から6年生、週4回。 曜日、時間は学年で異なる。活動場所、アズー専用グラウンド、中田1424。問い合わせ、瀬畑和明。電話、090-3045-4087。二次元コードがあります。集合写真が3枚あります。
町の話題レポート。市長と高校生の意見交換。市長が尋ねる町づくり×子どもの意見表明。10月15日、古賀第二高等学校で、市長が尋ねる町づくり×子どもの意見表明を開催しました。生徒たちは、子ども基本法への考え方や、子ども食堂でのボランティア活動を通して感じたことを発表したほか、子どもの居場所について、針谷市長と意見交換を実施。放課後の過ごし方では、友人と近くの公園に行く、走るためにジムへ行く、など、生徒たちからは率直な意見が上がりました。写真、市長の問いかけに対して答える生徒たち、写真終わり。景観を楽しみながら街巡り、出城の森、みんなのマーケット。10月19日、古賀歴史博物館周辺で、出城の森、みんなのマーケットを開催しました。これは、景観形成重点地区を、行ってみたい、歩いてみたい場所にするため、ワクワクワークに参加した市民が企画したイベントです。当日は、多くの来場者が歴史を感じさせる景観を楽しみながら散策していました。写真、思い思いの仮装でハロウィンパレードを楽しむ参加者。写真、終わり。伝統芸能と秋の味覚を楽しむ。合併20周年記念、さんさん祭り。10月26日、五葉ふれあいスポーツセンター前広場で、さんさん祭りを開催しました。当日は、地元企業や飲食店による多数の模擬店が並び、来場者は地元の味覚を堪能するなど、古賀の秋を満喫。またステージでは、地元団体によるお囃子やダンスなどが披露され、会場を盛り上げました。写真、沼影野外お囃子会による演奏。写真終わり。様々なスポーツを体験。スポーツフェスタ古賀2025。11月3日、ES 中央運動公園で、誰もが楽しめる体験型のスポーツイベント、スポーツフェスタ古賀2025を開催しました。柏木陽介さんや、今野康之さんなど、元サッカー日本代表選手や、プロスケートボード選手の上村葵さん、タレントの武田真治さんなど、大物ゲストが今年も参戦。市にゆかりのあるアスリートも加わり、幅広い世代の参加者と一緒に、楽しく体を動かしました。写真。武田真治さんと松下雄一郎さんによるマッスル体操。写真終わり。読書の秋、歴史の秋を楽しもう。図書館資料館祭り。11月8日、9日、三和図書館資料館で図書館資料館祭りを開催しました。学芸員による歴史講座のほか、折り紙やしおり作りなどのワークショップ、 バルーンパフォーマンスや人形劇などを実施、図書、雑誌のリサイクルも行われ、子どもからお年寄りまで両日ともにたくさんの人でにぎわいました。写真、縄文土器の拓本で自分だけのしおりを作成しました。写真終わり。イベントや体験を楽しむ2日間。合併20周年記念、古賀予感部祭り。11月1日、2日、古賀久保公園で古賀予感部祭りが開催されました。会場には多数の模擬店が出展したほか、ステージイベントや子ども職業体験、ちびっこコーナーなどを実施。両日とも多くの人でにぎわい、子どもから大人まで幅広い年代の人が楽しんだ2日間となりました。写真、フラダンスを披露する手間なお手も穴の皆さん。写真終わり。
古学校だより。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日、1、12月6日土曜。2、12月13日土曜。3、12月21日日曜。時間、1、2、14時から14時40分。3、10時30分から11時10分。実施団体、1、あけぼの会。2、朗読サークル、すずめ。3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館。電話、751511。郵センター、敬愛防水。期日、12月13日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話、313211。共和伝説とねみどり館。期日、12月13日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、みどりの会。問い合わせ、共和伝説とねみどり館。電話、924000。中央公民館。期日、12月20日土曜。時間、14時から14時40分。実施団体、松ぼっくり。問い合わせ、中央公民館。電話、924501。包み公民館。期日、12月21日日曜。時間、14時から14時40分。実施団体、さくらんぼ。問い合わせ、包み公民館。電話、985530。サンワックスホール、スペースユー古賀の催し。大きな松ぼっくりで、クリスマスツリーを作ろう。期日、12月14日日曜。時間、1、10時30分から11時30分。2、13時から14時。定員、各10人。先着。小学2年生以下は保護者同伴。費用、650円。申し込み期間、12月6日土曜、10時から、電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホール、スペースユーコが。電話、225520。ホームページと、インスタグラムの、それぞれの二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。 子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだときは、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センターわんぱく白梅保育園12月の主な活動クリスマス会小麦粉粘土年賀状用写真撮影会カレンダー制作問い合わせ白梅保育園湖2356電話927627子育て支援センター花桃カフェ花桃保育園12月の主な活動しめ縄制作ミニミニクリスマス会身体測定カレンダー制作問い合わせ花桃保育園20853-1電話752000子育て支援センター元キッズ諸川認定こども園12月の主な活動身体測定餅つき会、親子体操、親子ハッピーイングリッシュ、問い合わせ、諸川認定こども園、諸川1779-3、電話、070-4800-8816、それぞれの施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は、古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては、予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね。とあります。
健康づくり事業。問い合わせ。子育て包括支援課。古河福祉の森会館。電話486881。表。乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和6年4月21日から6月23日生まれ、三和地域福祉センター、1月9日金曜、令和6年5月17日から6月24日生まれ、健康の駅、1月14日水曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和4年7月21日から8月16日生まれ、健康の駅、12月17日水曜。いずれも対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、 期日、時間の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参、健康の駅、12月23日火曜、古賀福祉の森会館、1月7日水曜、いずれも対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、1月15日木曜、古賀福祉の森会館、1月29日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参。古賀福祉の森会館、1月7日水曜、9時30分から。表、終わり。1、1ヶ月児検診。2、3ヶ月から6ヶ月、9ヶ月から11ヶ月児検診を受けましょう。乳児一般健康診査受診票を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、1、2、それぞれの二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームわんぱくステーション、期日、12月6日土曜、21日日曜。問い合わせ、イオスホームわんぱくステーション。電話、234120。やんちゃ森。期日、12月15日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話、929033。小児救急医療輪番表。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町、2190、電話878111。友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣、1555、電話、471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時。日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢15歳未満。音訳者中。 小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中、終わり。表、12月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南、7日日曜西南、8日月曜西南、9日火曜古賀病院、10日水曜西南、11日木曜西南、12日金曜赤十字、13日土曜西南、14日日曜友愛、15日月曜西南、16日火曜古賀病院、17日水曜西南、18日木曜西南、19日金曜赤十字、20日土曜西南、21日日曜古賀病院、22日月曜西南、23日火曜古賀病院、24日水曜西南、25日木曜西南、26日金曜赤十字、27日土曜西南、28日日曜西南、29日月曜赤十字、30日火曜西南、31日水曜友愛、1月1日木曜祝日西南、2日金曜赤十字、3日土曜友愛、4日日曜西南、5日月曜西南、6日火曜西南、7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある、小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。自社の PR に活用を。広報古賀に有料広告を掲載しませんか。4月から広報古賀に企業広告を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは下の図の通りです。発行部数月46,700部、年12回発行。掲載場所、お知らせページの最終ページ。募集枠10枠。多数抽選。規格1枠縦 4.5cm かける横 8.5cm。フルカラー。費用1枠月3万円。12ヶ月分一括納入する場合は1割引きになります。掲載期間連続した3、6、9、12ヶ月。申し込み期限1月15日木曜。窓口郵送。申し込み書は市ホームページからダウンロードか、申し込み問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、郵便番号 306-0000 0291下大野2248電話923111二次元コードがあります。図1枚図の説明。広報古賀の表紙と同じスペースに有料広告10枠分があります。図終わり。令和8年度新規雑誌スポンサーを募集します。私立図書館、公民館等図書室に配下する雑誌にかけるカバー等に広告スペースを設けています。広告掲載を希望する企業、商店等を募集しますので、ぜひお申し込みください。掲載期間4月1日から令和9年3月31日。次年度以降延長も可。対象、企業、商店、団体等。個人は申し込み不可。対象施設、私立図書館、公民館等図書室。費用、一紙、年1万2000円。申し込み期間、12月15日月曜から2月27日金曜。申し込み方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、三和図書館、電話 751511、二次元コードがあります。広告スペースの見本の写真があります。年末年始の業務案内。年末年始休業期間、12月27日土曜から1月4日日曜。一部を除き、市役所各施設はお休みとなります。年末は12月26日金曜まで、年始は1月5日月曜から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届け出、死亡、出生、婚姻等。戸籍届け出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、守衛室。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111。II 号休業期間、12月29日月曜から1月3日土曜。グルリン号休業期間、12月31日水曜から1月3日土曜。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111。ゴミ収集最終日。可燃ゴミの収集が月、水、金の地区、12月29日月曜。可燃ゴミの収集が火、木、土の地区、12月30日火曜。古賀クリーンセンター、佐島クリーンセンター寺久への直接搬入は12月26日金曜まで。ゴミ収集開始日は1月5日月曜。火葬受付。場所休業期間。古賀市斎場、佐島斎場、1月1日木曜、2日金曜。12月31日水曜は17時まで営業。問い合わせ、古賀市斎場、電話320157、佐島斎場、電話0280870619。休業期間が異なる施設。表、文化施設、スポーツ施設の休業期間の表があります。 休業期間、施設名の順に読みます。12月24日水曜から1月5日月曜、高見仙石記念館、奥原聖子画室、古賀歴史博物館は3月13日金曜まで休館、古賀文学館、12月26日金曜から1月4日日曜、古賀図書館、三和図書館、各公民館等施設の図書室、図書サービス。12月26日金曜から1月5日月曜、三和資料館。12月26日金曜、17時15分から1月4日日曜、各公民館、各地域交流センター、ユーセンター敬愛防水、共和伝説、利根緑館。12月27日土曜から1月5日月曜、天国美術館、古賀街角美術館。12月28日日曜から1月4日日曜、ES 中央運動公園内各施設、御用ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター、エイブルスポーツ交流センター。12月28日日曜から1月5日月曜、ES 中央運動公園温水プール。1月1日木曜、古賀ゴルフリンクス。表終わり。表、保健福祉医療施設休業期間の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月26日金曜、11時30分から1月4日日曜、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所、12月28日日曜から1月4日日曜、イオスホームワンパクステーション、やんちゃ森。12月29日月曜から1月4日日曜、古賀福祉の森会館、貸し館ヘルストレーニングルーム、健康の駅ヘルストレーニングルーム。表終わり。古賀市民大学防災講座、協力型防災ゲーム、ライフ。楽しみながら、自助や共助の大切さを学びます。日時、1月31日土曜、13時から16時。場所、野本伝説工業コスモスプラザ、庁舎3階。対象、市内在住、在勤の人。小学生以下は必ず18歳以上の保護者とペアで参加してください。定員50人程度、多数抽選。講師、石井博之氏、古賀市防災館。申し込み期限、12月26日金曜、電話 QR。申し込み問い合わせ、古賀庁舎障害学習課、電話225111、二次元コードがあります。古賀文学館の2階を貸し出します。場所、古賀文学館2階イベントスペース、時間、費用、9時から12時、3050円。13時から17時、4070円。18時から21時、5090円。申し込み問い合わせ、古賀文学館、電話211129。二次元コードがあります。イベントスペースの写真が2枚あります。